ます。 FM 那覇より生放送でお届けしています、シャイニーレインボー沖縄、発達障害を持つ子どもたちの輝く架け橋、パーソナリティの白間ひかりです。この番組は外見からは分かりにくい発達の全般的な遅れや部分的な遅れ、偏りが特性として見られている発達障害について、障害を持っている人、持っていない人、すべての方々に私自身の体験談を交えながら、さまざまな視点から情報をお届けする番組です。おはようございます。9月15日木曜日、時刻は10時31分を回りました。おはようございます。さてさて、先週はですね、すみません、生放送お休みだったんですが、理由がありましてね、選挙のね、ウグイスをお仕事でしていまして、先週はね、沖縄県内いろいろなところで選挙カーが走り回っていたんじゃないですかもうね、各市町村、この年のね、もう選挙イヤーって言われているぐらい、すごくいっぱいね、統一選挙行われていましたので、そこでね、私も町議なんですけどね、そこでウグイスのお仕事をさせていただいてました。先ほどね、私の前の番組の晩御飯でもね、皆さんも知っての通り、パーソナリティの下地七重さんが県議でね、出られていたじゃないですか。結果は残念でしたけれども、先ほどね、来る前に番組聞いていたら、もう七重さんのね、この頑張ったな、生の声が聞けて、すごく私も元気もらいましたね頑張ろうと私も思いました。こう女性をね、もっともっと輝かせたい、そしてね、元気、もういろんな人たちに、七重さんのこのパワー、元気をね、いろんな方たちに元気になってほしいという、その言葉がね、すごく響いてね、私もウグイスではありましたけども、この町内、町議なので、もう町内いっぱいいっぱいね、熱意を込めて、そして気持ちも込めて、そういった形でね、お仕事させていただきました。はい、結果は見事当選しましたよ。はい、おめでとうございます2期目のね、この私が応援した町議の方は2期目だったんですけれども、1期も私が、ウグイスさせていただいて、そして2期目もね、今回お手伝いさせていただいて、見事当選で、また4年間ね、頑張ってほしいなと思いましたね。あとね、私事なんですが、ちょっと自慢なのが、私ね、今までウグイスしている、させていただいた候補者の方、ちゃんと見事みんな当選してます。これはね、私自身の、ジンクスにもうそろそろなってきてます。私の中で、応援した候補者当選してるので、ちょっといいよと自画自賛しながらでもここまで来るとね、ちょっとプレッシャーにもなりますけどね、大丈夫かなって、今度ちゃんと当選してくれるかな、私のこの自分自身のジンクスも途切れないかなって、変なね、私になりのちょっと楽しみ方も行いながら、でも気持ちは頑張ってほしいなという思いで応援させていただいてます。はい、ツイキャスにコメント来てます、ありがとうございます。 K さん、お疲れ様です。白間さん、おはようございますと、石原 K と申します。今日も楽しみに聞きます、ありがとうございます。お聞きいただきありがとうございます。今日はね、ちゃんと生放送でお届けできますので、はい、時々、生放送できない時もありますけれども、この生放送しているこの時間は、一緒にね、番組をお届けできればなと思いますので、ぜひぜひ最後までお付き合いよろしくお願いします。それでは番組進めていきましょう。この番組は楽しいメディアカンパニー沖縄合同会社、株式会社リットル、琉球スポーツサポート沖縄、ホワイトニングショップ沖縄の提供でお送りします。沖縄のホームページ制作は楽しいメディアカンパニーへ。皆さんのホームページはちゃんと成果を出してますか？ホームページはあなたの商品サービスを PR して、認知、集客、採用、問い合わせ、購入、 売上につながるものであってほしいですよね。そのためのホームページを楽しいメディアが制作し管理いたします。ウェブ戦略のパートナー、楽しいメディアカンパニーをどうぞよろしくお願いいたします。さあ今日は発達障害について知ろうということで、発達障害って何、発達障害の特性、また周りの関わり方や環境づくりなどなど、いろいろな視点から考えてみようというコーナーです。さあ今日はですね、特性、発達障害のね特性を抱えている子のサポートの方法としての、捉え方かな、サポート方法っていろいろありますけれども、そのサポートの、支援をする側として、サポートをする側の捉え方を、私なりの考え方ですけども、ちょっとお話お伝えできればなと思います。時々ね、私聞かれることがあって、発達障害の特性で、自分の子供がこういった特性を抱えていて、お話他の、ね、方からのアドバイス、同じような、例えばですよ、 ADHD だったら同じ ADHD の特性を抱えているお母さんからのアドバイスだったり、あと専門書いっぱいありますよね。そういった専門書も読んでいっぱい勉強されて、 ADHD の特性にはこういったサポート方法がいいって聞いたり書いてたりしたので、それ試してるんですけど、なかなかうまくいかないんだけど、どうしてだと思いますって聞かれることが時々あるんですよ。ですごくね、やっぱり子供のことにすごく熱心だから、いろんなアドバイスを聞いて、そして勉強をされて、いろいろな知識を入れている、すごくとてもいいことだと思います。私もするので、で私もね、そこを同じようなことがあったから、今考えがね、捉え方がちょっと変わったんですけれども、あくまでアドバイスとか、こういった専門書に書かれているものって、知識の一つで知ることはすごくいいことだと思います。ただその通りにやってもうまくいくいかないは、その子にとって、その子によって、一人一人によってみんな違うということを分かった上で、そのサポート方法をね、トライしてみてはいかがかなと思います。性格、みんなね、人間性格も違うじゃないですか。明るい子もいる、でもその明るさにも元気いっぱいな子もいれば、周りを明るくするような子もいたりっていう、同じ明るいっていうこの人のね、性格の明るさの表現としてあっても、その、表現方法はまたそれぞれ違うんですよ。で特性を抱えていて ADHD という診断を受けたとしても、その ADHD に対してもいろんな、特性があるんですよね。例えば落ち着きがないとか、あと、感情がすごく高ぶりやすい、分かりやすく言うと、怒りっぽいとかね、すぐ感情的になって相手を怒らせてしまうとか、あとそうだな、忘れっぽいとか、同じ ADHD という診断が下されても、その、中にはいろいろな特性があるので、その特性に合うからといって、書かれているからといって、じゃあ自分の子供、その子にも同じ ADHD で落ち着きがないから、こういうサポート方法が合うんだなとは思わずに、合うかもしれないからやってみよう、そしてうまくいかないんだったらまた次の方法、別の方法を試してみようとか、あとやっぱりね、一番は、同じ ADHD、 そしてこれ例えばですよ、今例えで ADHD に例えてますけど、 ADHD の落ち着きがない子と診断されても、その子、目の前のこの子の、じゃあその落ち着きのないこの意味としては何があるかなって、この子をね見てほしいと思います。 同じ落ち着きがない子でも、例えば、集団生活が苦手で、たくさんいる集団生活の中ではすごく落ち着きがないっていう子もいれば、少人数の中ではすごくねバランスが取れて落ち着いているっていう、同じ同一人物の子ですよ、同じ子なんだけど落ち着きがないですって診断されたとしても、その落ち着きのないこの子にとってのその意味としては、集団生活いっぱいが嫌だから、人がいっぱいが嫌だから、どうしてもこの環境が嫌で逃げ出したくなるとか、あとは、少人数だったら大丈夫というね、その子にとって同じ落ち着きのない特性抱えてたとしても意味なんてみんなそれぞれ違うんですよ。それをね一番分かってほしいなと思います。見えない障害だからこそね、すごくサポートの仕方とかも難しいんですけれども、身体に障害がある、身体に障害がある方に対して、ある子に対して、例えば、足がハンデ、足にハンデを抱えていて歩けない方に対して車椅子を差し出すのか、それとも松葉杖を差し出すのかで、その方の日常生活って変わるんですよ。そうだと思いませんか？少し歩行が困難で松葉杖をつくのと、本当に歩くことが困難で車椅子を使うのとでは意味合いが変わりますよね。それと少し似ていて、その方に合うサポートの方法をちゃんと見つけてあげる。でこれ逆を言えば、松葉杖で歩行ができる方に、では車椅子でずっと毎日生活をしたらどうなるか、だいたい予想つきますよね。もうある程度松葉杖で自分の足で、松葉杖をつきながら歩いていくことがこれからもできていたはずなのに、車椅子に慣れてしまって、もう車椅子の生活に、が過ごしやすくなっちゃう。これはちょっと今逆の方向行ってますけど、サポートの仕方一つで、なんだろうな、この先もできるかもしれなかったこの子のこの可能性を、それを制御してしまうことだってあるんですよ、サポート一つの仕方で。なのでその子に、本当にその人に合うサポート方法、その子の合うサポート方法をちゃんとね考えて捉えてあげていいと思います。私はそう考えてするように、三男くんにはするようにしました。私で言うと、私ね視力が低いので、悪いのでね、コンタクト、メガネをつけないと見えませんでまたね、その視力が悪いからといって、その視力の悪さにも近視とか乱視とか、またねそれぞれいろいろな見え方があるじゃないですか。なので、そのじゃあ私が視力が悪いですって言って眼科に行って、じゃああなたはこのメガネをかけてくださいって言われないじゃないですか、絶対に。ちゃんと視力検査をして、この人の目のこの視力はどれぐらいかなってちゃんと調べて、私に合う度数でメガネを作ったり、コンタクトの度数を考える。なのでこれって自然と私に合うこのサポートをしてくれているわけですよ。それで、まあ、視力が悪かったら、じゃあこれぐらいの度数ですねって、じゃないと、もし私の度数よりももっともっと悪い強い度数をすると、これまで私の良かった度数よりももっと悪くなったら、私のね悪い方に行くじゃないですか。それとまたちょっと似ているかなとは思います。なので自然とね、そういったサポートの仕方ってあるんですけれども、どうしても発達障害の特性になると、見えない障害、見た目ではわからない特性になってしまうので、みんなも一生懸命なんですよ。だからこそその通りにやらなきゃいけないって思いがちだったりするので、そのね固定概念は置いておいて、ある程度これはあくまで基準、この病院の先生だとか専門の方が調べた結果 それの基準を知識として置いて、そこにプラス目の前の我が子のその子の一番その子の特性を考えた上でのサポート方法、それがねすごく、いいサポート方法じゃないかなと私は考えています。ツイキャスありがとうございます。 K さん、いいアドバイスです。私も一人一人特性が違うと思いますと来てます。ありがとうございます。そうね、本当にそれはすごく思いますね。これ人間関係でも一緒だと思うんですよ。本当に十人十色という言葉があるように、それぞれがみんな違います。その中で分かりやすく発達障害という障害名があって、その中に特性のね、診断名 ADHD とか、学習障害とかまた振り分けられて、その中にまた細かくいろんな特性がある。で、そこはあくまでの基準って思って、それに、自分自身の目の前の我が子の本当に、苦手な部分、その子のできる部分、いろんなものをねもっともっと見てあげて、その特性に合ったサポート方法をしていけばいいのかなと私は考えて、三男くんにはトライしてますよ。はい、またね、いろいろな皆さんそれぞれの考え方があると思いますので、またサポートの方法、私はこういったこと考えていますよなどという、そういったね、考えがあれば、ぜひぜひまた教えていただければなと思います。さあ、今日は、特性を抱えているこのサポート方法の捉え方、考え方、私なりの考え方をお話しさせていただきました。
那覇市おもろ町にある印刷会社株式会社リットル、名刺、フライヤー、ショップカードや大判印刷、看板の制作などプリント全般行っております。また刺繍、デジタル転写、プリント加工でオリジナル T シャツやウェア、ユニフォームを制作。お問い合わせは 098-988-1304、 株式会社リットル、お客様のご要望に寄り添い心を込めて制作いたします。
さあ、それでは曲をお届けしましょう。今日はですね、ディズニーの映画の曲、主題歌にもなりました。懐かしいですよ。モアナと伝説の海、そちらのね、主題歌をかけさせていただきます。ヤビクトモナさん、沖縄のね、沖縄出身のアーティストです。すごいなと思いました。ディズニー映画の主題歌にね、まさか抜擢されるなんてと思いましたけども、はい、それではお届けしましょう。ヤビクトモナでどこまでも。
沖縄ってこんないいものが生まれてるんだ。沖縄から生まれたかわいいもの、おいしいもの、きれいなもの、優れたもの、あなたの生活を彩る沖縄、つい人に勧めたくなる沖縄がここで見つかります。いつも話題のお出かけスポット、いいあす沖縄豊崎1階ザ沖縄ショップで、あなたのお気に入りを見つけてください。いつ行っても新しい沖縄があなたを待ってます。
はい、エンディングです。今日もお時間までお付き合いありがとうございました。今日はですね、特性を抱えているこのサポート方法の捉え方、考え方、まあ人それぞれそのね、捉え方考え方にもいろいろありますけれども、私の考え方を少しお話しさせていただきました。はい、今日はね、なんだか天気がすごくね、ちょっと雨が降る予報でしたが、朝もね雨が降ってて、私もね大雨の中子供を送って、三男くんのね送って、で三男くん傘さすの好きなのに なんか知らないけど今日は傘ささないって言い始めて、土砂降りの中ね三男くん濡れるみたいな。私は傘さして、なんか周りから見たらこの人子供だけ濡れさせてって多分思われてるんだろうなと思うけど、だって三男くんが濡れたがってんだもんって思いながらね、後ろからちょっとこう傘を後ろからこうサポートする感じで行きましたけども、さあまだね、もしかしたら今日まだ雨降るかもしれないので、お出かけの際は皆さんお気をつけてください。はい、それではまた、来週もこのお時間にお会いしたいと思います。今日もお付き合いありがとうございました。それではまた来週10時30分にお会いしましょう。パーソナリティは白間ひかりでした。皆さん良い週末をお過ごしください。また来週、バイバイ。この番組は楽しいメディアカンパニー沖縄合同会社、株式会社リットル、琉球スポーツサポート沖縄、ホワイトニングショップ沖縄の提供でお送りしました。